副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、AI の進化がやばすぎる今、うん、あなたが取り組むべき2つのことっていう話をしたいなと。で、うん、まあ、AI の話ね、たびたびこのポッドキャストでもお話してるとしてますし、はい、まあ、リスナーの皆さんも、このチャンネル聞いていただいている皆さん、うん、賢い方ばっかりなんで、うん、どんどん AI のね、インプットされてる方多いと思うんですけどね。
はい、はい、はい、はい。
で、まあ、あまりにもその進化が凄すぎてですね、
うん、
ちょっともう取り上げざるを得ないなと。ということで、うんうんうん、で、まあ、二つのこと、皆さんがやるべき二つのことをちょっと話していくんですけど、まあ、現状を改めて言っていくとですね、
はい。
まあ、チャット GPT も、まずね、オープン AI がすごくて、
うん、AI ブームの火付け役ですよね。
そう、火付け役は、チャット GPT でして、で、使ってる方も多いと思いますが、うん、あとは、やっぱり Google がやってるんで、ジェミニ。
はい。
これは私もですね、会社が全体でやっぱり Google のアカウント当然持ってて、うん、Google ワークプレイス使っていて、うん、まあ Gmail とかドライブとか、うん、あとまあ YouTube もね、爆裂にお世話になってますし、はい、もう Google のサービス超使うわけですよ。うん、Google カレンダーもそうか。
はい、
で、それをもともと使ってるから、Gemini に転換できることが多いですよね。
うん。
で、チャット GPT も Gemini もそれぞれこう特性っていうか得意分野とかもちょっと違ったりするじゃないですか。
はいはいはい、はい、はい。
なんでこう皆さんそれぞれ使い分けてる方も増えてるかなっていう印象はありまして。
うん。
で、あとは例えばマナスっていう資料を作るときとかに。
はいはいはい。
よく使うんですけど、要はその資料を作るならこっちの AI ツールみたいな。
うん。
で、文章を添削するならこちらとか、画像を作るならこのツールみたいにね。
いや、そうなんですよ。だからそのプレゼン資料を作るときでも、原稿はチャット GPT にお願いするけど、スライドは別のその AI にお願いするみたいなことがありますよね。
うんうんうんうん、そうなんですよ。これをだから、ちょっと日々、今は追っていかなきゃなっていうところは一つあって、で、まあ皆さんもうご存知かと多いですけど、クロードコードって言って、
うん、
なんていうんですかね、こう、まあちょっとこの数ヶ月かな。
AI エージェントって呼ばれてますよね。
あ、そう、AI エージェントを、まあ、生成できるというか、うん、司れるというか、で、プログラミングの知識がない、うん、まあ、私なんか全然プログラミングの知識ないんですけど、ない人間でも、そのクラウドコードを使って、AI エージェントを、いわゆる配置できて、設置できて、
うん、
で、その、クラウドコードから、例えば、チャット GPT とかに、アクセスとか、ジェミニ使って指示出してとか、あと、ノーションっていう、ノーションもどうだろう、うん、リスナーの皆さん使ってる方多いかな。
結構仕事で使ってる現場が増えてきましたけどね、ノーション。はい。
ノーションは、その、チャット機能もあるけれども、なんかデータベースみたいに使うケースが多くなってて、うん、クロードコードで、その、指示出しをしていく、その先で、ノーションにデータを、こう、飛ばして、うん、で、ノーション側で管理するものとかも結構、相性が良くてですね。
はいはいはい。
そういう仕事の仕方をして、もうね、予想を超えるペースでできることが増えちゃってますと。
うん、
で、例えば、前もこれ、ポッドキャストで言ったかもしれませんけど、
はい。
Google 広告を回したいっていうお仕事があるとしますよね。
うん、うん。
で、そしたら、もう Google 広告の、まず構成を考える AI エージェントがまずいますと。
はい、はい、はい。
で、それを、まあ、コーディングとか、そのデザインとかを、クリエイティブのところまでやる AI エージェントを設置しますと。
うん。うん、
で、それを、文章を、作ったり、校閲というか、添削かける AI エージェントを設置しますと。
はい。
で、最後にその、広告の設定とかをする、マーケター的な要素を持った AI エージェントを設置しますと。
はいはいはい。
そう。で、この4人の部下が、マサの下にいて、
はい。
で、マサは何もしないのに、広告の、企画からデザイン設計、あ、デザインクリエイティブから広告設定までを全部 AI が終わらせて、
うん、
はい、準備できました。マスさん、問題なければ確認して、ポチッとワンクリックで広告走ります。みたいな世界なんですよね。
はいはいはいはいはいはい。
これがもう今できちゃって、でき始まっちゃってて。
はいはいはい。
もちろんまだね、細かいミスとか、うん、そうじゃないんだよなっていうのはもちろん出るんですけど、
うん、
それもですね、結局 AI がまた学習し直して、
はい。
翌週にはそれを直してくるみたいなことを自分で学習していくわけですよね、今。だから、AI 同士が打ち合わせして、AI 同士が振り返って PDCA 回すみたいなのが、はい、もういよいよこのクロールコードを中心にできるようになってきていて、うん、そのレベルがちょっとやばい。
ここが大きな進歩ですよね。一つ壁をぶち破ったみたいな感じになってますよ
ね。いや、ぶち破りましたね。ちょっとビビるぐらい、だから危機感を感じてるという話でもあって、
うん、
これはもうちょっとその人間がやらなくていいものが増えすぎるなと。
はいはいはいはいはい。
だから、これはちょっと、まず触らないとやばいなっていうのはね、もうもちろんなんで、
うんうん、
リスナーの皆さんにもですね、まだまだちょっと触ってない方とか、苦手意識持ってる方もいると思うんですけど、
はい。
もうなんていうんですかね、一般の人が触れるような難易度に、こう、レベルが、なんていうか下がってきたとか、こう、触れやすくなってきてるっていう、うん。
そうですね。
のもあるので、うん、まあ、ちょっと、本当そこはアンテナ張ってもらった方がいいかなっていうふうに思ってますと。
はいはいはいはい。
で、例えば、うちの取締役の滝越優が、ポッドキャストで、ね、過去何回も出てもらって、うん、また今度呼ぼうと思いますけど、
はい。
彼に、彼がこの1ヶ月でやっぱりこの、今言ったような AI の、研修受けて、プロに教わってっていうのやってるわけですよ。はい、うちがその研修に投資してるんで、うち今、AI の勉強に投資してるんですよね、レベル、うちの会社が。
はいはいはい、
で、この間打ち合わせしてて、
うん、
今、竹越の、彼の部下、うん、AI の部下、
はいはいはい、
800人いました。800人ですよ。
すごい組織。
もう上場企業の組織ぐらいが彼のパソコンの中にいて、
はいはいはいはい、
で、彼らが、まあ、彼のスケジュール管理から、トゥードゥの漏れのリマインドから、
はい、
いわゆるそのクリエイティブ系の、意見出しから、実際の実装までの手配から、うん、その資料の添削、資料の仕上げからもう全部巻き取ってるわけ、
うん、
巻き取りつつあるんですよ。
うん、
だから、その、まあ、いろんな事業に、いろんなこの、判断やることが多いのでね、竹越さんが。
はいはいはいはい、はい。
だから、それを、うん、まだもうちょい完璧じゃないんですけど、
はい、
めちゃくちゃ巻き取り始めてて、
うん、
あれこれ人にお願いすること減ってきたなみたいな。
はいはいはいはいはい。
もうそんな感じになってきていて。
うんうんうん。
だから、で、それを僕も当然シェアしてもらいながら、はい、自分なりにやってて、僕が今試しててすごいなと思ったこといくつかちょっと話したいんですけど、
うん、
まずちょっと低レベルな話からすると、
はい。
僕自分のスケジュール管理を、どうしても Google カレンダーじゃなくて手帳で予定管理したい人間だったんですよ。
紙の手帳ですか？
紙の手帳。紙の手帳に僕どうしても書いて。
システム手帳っていうやつですよね。
そう、システム手帳を、他の用途もあって手帳ってすごい良くて、はい、他のこともあって使ってるんですけど、それこそ目標書くとか、そういうのあるんですけど、スケジュールもですね、紙の手帳に書くっていう習慣を、あえて残してたんですよ、今まで。
はいはいはい。
で、もちろん社内用に Google のカレンダーを、使ってはいるんですけど、自分のスケジュールの管理って手帳でやってることがもう8割ぐらいだったんですよ、実は。
はいはいはいはい、はい。
なんですけど、今回のこの AI の進化を見てですね、
うん。
まあ、マサ AI とかマサ秘書を AI で作るっていうのがもうマストとか絶対必要、そうなるなって分かってるので、
はいはいはい。
そのためにはもう Google カレンダーに全てをちゃんと入れなきゃなと思ってて。うん、
なるほど。
で、まず決断したんですよ。この AI の進化がすごすぎる今、さすがに、もう、紙の手帳のスケジュール管理は、ちょっと会社社長としてダメだなと。うん。要は AI に。
まあ、昔ながらのやり方ですからね。
昔ながらのやり方なんで。はい、で、そこだけ、あえて外せなかったんですけど、もうこれ外そうってまず決意したんですね。うん、もうちょっと前に。
はいはいはい、はい。
で、この後がなんですけど、うん、ただ、こっから先々、僕ちょっとまあまあ予定が多いんで、もう数ヶ月先までパンパンのパンで埋まってるわけですよ、予定が。
はいはいはいはい。
だから、いや、これ全部 Google のカレンダーに落としていくのめんどくせえなってなるわけです。
うん、うん。
自分の手作業でいいのめんどくさいなと思って、
はい。はい、
で、 ここでですね、まず、で、しかも、ほら、自分が読めればいいから、字も汚いわけですよ、僕の字が。
手帳に書いてるやつは。
手帳に書いてる字が、人に見せる字じゃないから、適当にバーって書いてるから。はい
は
い、
なるほど、なるほど。まあ、確かにその自分で読むやつだったら、よそ行きの字は書かないですよね。
書かないから、丁寧に書いてないから、汚いんですよ、字がね。で、もともと字も上手くないから。で、それはあったんですけど、パシャパシャパシャって写真撮ってですね。
ほうほうほうほう。
で、クロードコード君にですね、これちょっと汚くて申し訳ないんだけど、わかる範囲で、全部これスケジュール、読み取って、グーカレーに落としてみてってやったら、
はいはいはい。
もう、93%、まず、読み取り、
なるほど。
Google カレンダーに自動でもインプット。このインプットも自動でやるっていうのってどうでしょうね。リスナーの皆さんって、まだその世界見てない方多いと思うんですけど、勝手に AI が自分のパソコンの中をこう潜入し、あ、もちろん許可した範囲ですけど、
はいはいはい、
Google カレンダーとか、Google ワークプレイス全体に許可を私が出してるので、そうするともう勝手にもう設定とかを変えていくことができるんですね。
うんうんうん、
素人でも。
はい。
だから、その Google のカレンダーに対して僕の紙の手帳の写真を見てですよ。で、うんうんうん、ちょっとここ、ニュアンス間違ってるかもっていうのは、ハテナでちゃんと出してきて、で、その、もちろん、間違ってるか僕が指示出すんですけど、
うんうんうん、
で、それを僕もマイクで喋るだけなんですよね。タイピングすらいらないんですよ。
はいはいはい、はい。
で、これはもう、マイクで喋ったら修正、喋って修正、みたいなことでやってったら、はい、多分自分手作業でやってたら、どうでしょうね。5、6時間ぐらいかけないと、入れきれないぐらい、めちゃめちゃ入れる量が多かったのに、
はいはいはい。
20分ぐらいで終わったかな、全部。
素晴らしい。
そう、もうこれだけでも、まあ、ちょっとレベル低いんですけどね。その紙のカレンダーから、AI かなんて、低レベルですけど、でもこれ一つ取っても、僕からしたらもう、やばいなと。
はいはいはい、はい。
紙に書いてある手帳を、写真でアップして、確認してっていうだけで、こんなにも精度高く、Google カレンダーに入れてくれるんだ、みたいな。
はいはいはいはい。
で、こういうのがもう当たり前ですよね。まあ、これはちょっと、ね、
そうですね。
イージーな話ですけど、でもその画像からこんだけ読み取って、Google カレンダー入ってね、設定してくれることを AI が勝手に自分の代わりやってくれるだなんて、はっきり言って1年前、2年前だと考えもらね、考えつかないぐらいすごいことだと思ってて。
そうですね。
それが今や当たり前のことですと。で、もう、もっと先も予定入れますって、むしろ聞いてきますからね、AI が。
はいはいはいはい、はい。
もっと先も大丈夫ですかっていう。
傾向がありますからね。この方とは月1回会ってますけど、6月はどうされますかと。
あ、まさに。そう。この方のこのスケジュールとか、この定期ミーティング毎週のようなんで、その後も入れてきます、はい、って聞いてきますからね。あ、頼むよって言ったら、ズバババって入るみたいな。気が利いてる。そう。もうめちゃくちゃす。で、しかも、一応僕のバックも、レベクリっていう会社なんですけど、レベクリの会社の事業計画書とか、これまでの過去のナレッジっていうのももう徐々にインプット入れてってるので、僕が何者かっていうのは分かっているわけですよね。で、それも理解した上で、言葉の選び方とか、副業アカデミーっていうことも認識してるから、副アカって入れれば副業アカデミーのことってわかってるみたいなね、はい。こういうのも AI は当たり前に理解して自走してくるような世界観ですよね。だからね、ほ
ん
とすごいなと、この進化が。
このやっぱり喋って、話し言葉で通じるっていうのが革新的やと思うんですけど、話し言葉で通じるので、テキストで打った時も少々日本語間違えてても通じるんですよ。
いや、本当にそうです。書き間違えても予測でね、正しい、文字だと認識し直してくれますからね。
喋、はい、ってる時ってなんか喋りながら、あ、違うわ違うわとか言いながら変えたりするじゃないですか。
うん、言います言います。うん。
で、その、書き言葉でも、その、喋り言葉が通じるので、書き言葉でも、正確に書かなくても通じるんですよ。そうそうそう、これが便利ですよね、うん。
それも最近めっちゃ感じます。あ、これちょっと、まあ、書き間違えたままエントリーしちゃったなって、誤解するかなと思ったらね、はい、ちゃんと書き間違えてることも理解して、うん、ちゃんとね、答えが的確に返ってくるみたいなこともめちゃくちゃ多いですからね。
はい。人に指示を出すときって、間違わないように伝えないと、伝わらないけど、AI だと、その言わずもがなのところが結構あるから。
いや、本当にそうっすね。
いや、しっかり伝えなくても、なんか、分かってくれるっていうところがすごいなと思います。
いや、本当に素晴らしいっす。 あとはそのクリエイティブっていうか、発想することもまあまあすごくて、はい、例えば僕今 YouTube も、ポッドキャストと一緒で YouTube やってますけど、
はいはいはいはい、
YouTube のネタをこうね、常に考えていくっていうのを、まあうちのスタッフのメンバーが考えてくれたりするんですけどね。うん、で、これも、参考にしてる、こう、すごく勉強になる YouTube チャンネルっていっぱいあるので、はい、そういうのをもうね、はいはい、この AI にこう入れといて、で、自分のチャンネルこういうテーマだよと。で、こんな話してますよとか、はい、あとはどんな方に届くと嬉しいみたいなことも、まあもちろん、こう、AI に入れていって、うん、で、今や始めてるのが、毎週月曜日の朝9時に、この1週間で、バズった、動画のリサーチと、まあタイトル、サムネの分析をした上で、私が喋るときに、ふさわしいタイトル、サムネ、あと、要点5つをまとめて、毎週月曜日の朝9時に、10個上げてねっていう。
素晴らしい。
もうそれを出したんですよ、僕が。そしたら、そしたら毎週月曜の朝9時にですね、
うん、
バババババッと、もうノーションにそれ貯めてるんですけど、ノーションにそれが出てきて、出てくるわけですよ。で、それ見て、見たら、もう何本か話せそうないいネタなんですよ、もう。
そうですよね。それがあったら小林さんだともうすぐに収録できるじゃないですか。
そうなんです。僕の場合そうなんですよ。慣れてるので、そのタイトルとかテーマ、はい、およその要点5つぐらい書いてもらえたら、あら、これもう20分喋るみたいなのすぐわかるんですけど、うんうん、でもその、これまで段取りしてくれた、その人間がやってた仕事を、もう AI さんがね、はい、かなりのレベルで巻き取ってくる。むしろ精度高いネタとか、
うんうんうん、そうですよね。
自分にない着眼点とか言い出すんで、この、で、なんていうんですか、考えて、企画を考えて提案するとか、あと、毎週忘れずにちゃんとやるじゃないですか。月曜の朝9時に必ずやってねっていうと、絶対やってくるんですよ。で、もっと良くしよう、もっと良くしようと思って、こっちのフィードバックを受けて、また改善してくるんで、毎週。
うんうん、
どんどん良くなっていくんですよね。
うん、
この仕組みも、もう神がかってすごいなと。
はいはいはいはいはい。
もう本当に人の仕事を奪うポテンシャル高すぎみたいな
。
っていうのも毎週のように今感じてまして。
はいはいはいはい。
これを皆さんにも、まず、あ、そのレベルかと、もしかしたら気づいてない方もいらっしゃると思うんですね。
うんうんう
ん、AI をちょっと触っても、パフォーマンスが悪かったりするんで、はい、なんかいまいちだな、AI、みたいな。
うんうんうんうん、
さほどでもねえじゃん、みたいんで、触らなくなる人って結構いると思うんですよ。
はいはいはいはい、はい。
だけど、それって、実は自分に問題があって、これちょっと言い方悪いんですけど、
うんうん、
自分がしょぼいと、
うん、
AI のパフォーマンスもしょぼいんですよね。
はいはいはいはい。
で、なるほどなるほど。自分が奥深いと、
うん、
奥深いないし、ちゃんと AI にそれを伝えられると、AI がそれを10倍100倍にするんですよね。うん
はいはいはいはい。
だから
今はまさにその時代です。
そうなんですよ。本当にそう。
うん。うん。
だから、なんかツールとして手段として便利っていうレベルじゃないんですよね。
はいはいはいはい。
こっちの積み上げてきた、トラックレコードとか経験とか知識とか、考え方とか、それをちゃんと AI に、伝えてあげることで、AI がもう何倍にもなるっていうことで、
はいはいはい。
すごい、なんていうんですか、こう、気をつけなきゃなと思うのは、
はい。
AI がすごくなって自動化するほど、なんか時間が浮いてサボれるっていうか、うん、自分の時間が空いてすぐになるなって思うじゃないですか。これそうじゃなくて、自分が計算しないと、
はい。
自分が努力してよりすごくなるというか、実力をつけていかないと、宝の持ち腐れみたいになるなと思ってるんですよ、
ね。はいはいはいはいは
い。AI が。
使いこなせないですからね。
そうなんですよ。だから使いこなせなくなるから、実は自分が大事だなと、やっぱり。
うん。
後にも先にも。ということで、何が言いたいかっていうと、取り組むべきこと二つ、取り組むべき二つのことなんで。
はいはいはい、はい。
まあ、何かっていうと、今ちょっと半分話しちゃったんですけど、まず AI を駆使する力っていうのは、もう絶対条件だと思ってて。
うん。うん。
自分が AI を、自分のまあ、スタッフとか秘書とか右腕にして。
はいはいはい。
で、しかもね、5人とか10人とか、竹越さんみたいに800人みたいに、本当に設置できるんで、自分の本部みたいな。
はい、はい。
うん、だその自分のチームを作って、それをコントロール駆使できる人間に、なるっていうことが一つと。
はい。
これが一つ。あともう一つは何かっていうと、これも過去言いましたけど、AI がやっぱり巻き取れない領域っていうのがまだまだあると。
あります。AI が苦手なところはあります。
ありますよね、間違いなく。山本さん特にね、カナダでその AI の領域勉強されてましたから、
はいはいはい、
すごくその辺お詳しいですけど、例えば僕が感じるのは、不動産とかって、
はいはいはい、はい。
もう絶対に AI が取って代われないものだなと思っていますと、人が住む箱ですよね。人が住む不動産は、そうそう AI が作れないようなと、まだまだ。
うんうん、
で、不動産を、買うときに、現場見に行きますとか、
はい。
あと、銀行に融資の窓口で、融資相談するとか、
うん。
そういうのって、まだ人間が、フロントで動かないと、
そうですね。
ダメな領域なんですよね。うんうんうんうん、で、銀行に出す、物件のシミュレーションとか、事業計画書っていうのは、うん、これはもう AI エージェントが作れるわけですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
もう、これはもう、あっという間に作ってくるんで。
ビビりますけどね、契約書作るのめんどくさいですけど、もう AI だと。
AI だと、秒速です。秒速です。あと、その、はいはい、本当に、これも良いかわかんないですけど、売買契約書とか充設の添削だって、AI が一通りチェックしちゃいますから。はい
本当そうです。
ね、気になるとこないかチェックしてって言ったら。
まず、契約書来たらですよね。一回 AI に読まして、なんか問題点あるって聞きますもんね。
ですよね。いや、今そうなってますよね。そう。で、しかも本当ちゃんと読み込んで、本当に抽出してくるじゃないですか。はいはいはい、優秀だから AI が。
はいはい、
だそういうのは AI にも巻き取ってもらえるんですけど、
うん、
まだまだね、現場見て、例えば中古物件だったら修繕大丈夫かなとか、これはまだ AI が、はい、フィジカル AI がそこまでできませんので、
うんうんうん、
こういうのは自分がやらなきゃいけませんのでね。
はい。
こういう現場系の仕事とか、実態を伴うものってまだまだ強いなって思ってたりとか、
うんうんうん、
あとは例えば、現場で何か作業をするお仕事ってまだまだ強いと思ってて、
はいはいはいはい、はい。
まあ今ね、なんかブルーカラーの皆さんが、待遇が上がって、また見直されてるみたいなニュースよく出ますけど、うん、
はい。
そういうことですよね。例えばなんか、こう、うん、伝統工芸の職人さんとかの仕事は、
はいはいはいはい。
まあそう簡単に AI は奪えませんよね。ロボットも。
うん。
多分そう簡単じゃない。でも、なんか量産型の作業はロボットがやがって巻き取っちゃうと思うんですよ。
うん、なるほど。
ただ、こう、手作業で、こう、砂漠系だったら。
はいはいはい、はい。
ここも違いがあると思うんですよね。
うん、うん、うん。
で、あとは、例えば、僕今、ちょっとこれ話したことないですけど、飲食店の、もう、厨房に、油の、その、綺麗にする、グリストラップっていう設備が、
うん、うん。
必ず入ってて、そこの清掃、はい、新しい特許技術で、そこの油を綺麗にする技術を持った会社の株主なんですよ、私。
はいはいはい。
で、そこの仕組みって超アナログで、
うん、
各店舗全部違う間取りの厨房に入って、うん、床開けて、油の掃除っていうか、うん、まあ、石鹸化工法って言って、ドロドロの油がもう、はいはいはい、まあ、透明な水になるんですけど、
うん、
そういうサービスなんですけど、これって現場の仕事をロボットじゃ絶対できないんですよ。
なるほどなるほど。
で、これって AI が巻き取れないなっていうところで、
はいはいはいはい、
だからこれは残るよなと思うんですよね。そういう仕事ができるとか、私みたいにそういう事業に関わってるみたいなこととか、はい、不動産投資やってるとか、
うん、
あと現物の金持ってますとか、
うん
まあ、こういう実っていうんですか、実態とか現場のリアルに価値が残るなと思うんですよね。
はいはいはいはいはい、はい。
だからこっちも皆さんは、なるべく関わっていく割合増やした方がいいと思うんですよ。
うん、ふん、ふん、ふん。
つまりもう一回言うと AI を駆使する、活躍できる側に必ず回ることと、はい、と同時に、はい、このドアナログな領域っていうんですかね。
うん。
現場系の仕事とか、AI や、フィジカル AI が巻き取れなさそうなものですよね。
うん。
ここの、うん、その専門家になるとか、そこの、うん、その、実業、要はなんていうんですか、トップを張るとか、そこの、まあ、権利を一部持つとか。
うん。
こういうものをですね、皆さんには、これから、その、皆さんのポートフォリオに入れていく。っていうのは、うん、今からやっといた方がいいですね。
そうですね。
これ、今やってる人が差つけると思います。うん、この1、うん、2年、
うん。
うん。
どちらにせよ AI を勉強しないとわからないですよね、うん。AI の得意なことと AI の苦手なこと、両方ともやりましょうってことなので。
おっしゃる通り。
うん、
AI を分かってないとね、この、はいはい、得意じゃないこともわかりませんので。で、あとは、そのさっき言った通り、二つこの両軸、両方とも必要なんだと思ってるんですけど。
はいはいはいはい。
必ず自分がしょぼくないことがやっぱり重要なんですよ。
うん
うん、自分が実力があるとか、自分が成長してるとか、自分がこの領域にめっちゃ詳しいとかですね。 自分がこの領域は人にめちゃくちゃ貢献できたり役に立てるみたいなものがあればあるほど、
はい。
AI が、あの、化学反応を起こすっていう。
確かに。
そうです。で、それがないと、もうさっき言った通り、AI がすごくても、自分が微妙なんだと何も生み出されないっていう、もうこの差がすごくて、あの、例えばビジネスでもね、今すごく AI のいろんな研修とかを受けてるんですけど、あの、我々がすごいポジティブに言っていただくのは、あの、これまで今9年ぐらいやってるんですけどね、この副業アカデミーとか、
はいはいはいはい、
あの、お任せいただく資産運用系のサービスをやって9年ぐらいが経ってて、で、あの、積み上げてきたその事業とか手段とかが多いんですよ、私たち。で、これが積み上がってるのがとても良いですってすごく言っていただくんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
そう、これが多いから AI が活かせますよってなるんですよ。だから、これが薄かったりなかったりすると、いくら AI 活用を学んでも、じゃあ何と掛け合わせするのっていうものがないんですよね。
確かに確かに確かに。
そう。ここですごく差つくっていうのをね、いろんな専門家から教えてもらってて、だからまあ今までやってきたことっていうのが良かったなって思うのは一つあるんですけど、
はい。
あの、今後もちゃんと計算して、磨いていかなきゃな、増やしていかなきゃなって僕もやっぱ思ってて。で、これがリスナーの皆さんにも同じことが言えてですね、
はい、はいはいはい。
これまで皆さんが積み上げてきた何かがあると思うんですよ。で、これを AI に掛け合わせすることで、ものすごい価値が爆増するっていうのが一つ。
はいはいはいはい。
ですけど、あの、それを、その、積み上げていかないと今後も。磨いていかなければ、あの、ちょっと淘汰されうるよっていう。だまあちょっとストイックですけど、ちょっと油断できないなっていうか。
はいはいはいはい。
あの、あぐらかいてると、まあ一瞬で誰かに、そのやり続けてる誰かにこう足元救われちゃうような、あの、油断できない時代になったなって、ちょっと思ってるんですよね。
はい。だから、うさぎと亀のレースで、
ああ、ははは。
うさぎって、止まらなければ亀に負けないじゃないですか。
確かに確かに。
亀がなんか謎の車に乗ってるみたいな感じで後ろから
確かに AI という車に乗ってね
ガーンって追いかけてくるので、
いや本当にそう、
ウサギも車使わないと車乗ってる亀には勝てないですからね
勝てない勝てない、そう、ウサギも車乗って努力しないと運転上手にならないと、はいはいはいはい、そう、車に乗った亀さんに負けちゃいますからね、
うんうんうん、
いやでも本当そういう感覚がすごくあって、
はいはいはい、
あのもうね、なんていうんですか、こうね、これもちょっと僕の勝手な持論ですけど、よく言われる262とか28とか言うじゃないですか、うん、
はいはいはい、はい、
あの上位の 2割が、8割の成果を生むって今言われてる世の中ですよね。実際そうだと思うんですよ。組織でも262ってあると思うんですよ。で、上位の2が会社の8割をパフォーマンス出してるみたいなことはあると思うんですけど、このね、20、80、20で言うとですよ。ちょっとわかりやすく説明すると、20、80、20の上位20の皆さんが、この AI 時代に突入してですね、なんかね、10とか5になりそうな気がするんですよ。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。パフォーマンスを出す方が絞られると、
うん。あ、そういうこと、そういうことです。パフォーマンスを出す人が 5% とか 10% とかになり、で、それ以外の皆さんは、AI が仕事を奪うとか、あの、AI の、まあ、下っていうと言い方は良くないですけど、AI の生み出した何かの元で動くみたいな、
はいはいはい。
風になっちゃうんじゃないかなっていう気がしていて、割合はちょっとわからないんですけど、
はい。
ちょっと 20% っていうフェーズから 10%、5% に、絞られてきちゃうんじゃないかなって思うんですよ。その 5%、10% に残る人っていうのが今日話してる、この AI を駆使することにフォーカスしているのと、
はいはい
はい、自分がしょぼくならないように、実を積み上げ続けるっていう人ですよね。で、
なるほど、
リアルにも向き合っていく、ドアナログにも向き合っていくっていう人。
ま
あ、このあたりが上位 5%、10% になって、で、この人たちは当然、あの、大富豪っていうか、あの、経済的にも豊かになってくるんですよ。で、そうじゃない人、そこを選ばずに、ちょっと安き流れた人は、ちょっとそうじゃなく、競争に負けてってしまう。
はいはいはい。
選ばれない側の人間になっちゃうっていう、ちょっとこういう危機感をね、感じてましてね。 だからちょっと、まあ、もちろん先は読めませんから、どうなるかわからないんですけど、うん、現時点だと、ちょっとそういうフェーズに入り始まったなって気がするので、うん、ちょっとこういう音声聞いてくださっている皆さんは感度高いんでね。
はいはいはいはいはい、はい。
ちょっといち早く動き出してほしいなっていう気はしてますよね。
チャンスですけど、
うん。
全員にチャンスがいってるわけですから、そう考えるとピンチでもありますよね。
そうなん、おっしゃる通りで、全員にチャンスが来てるから、そうなんですよ。だからやる人と、動き出した人と、
はい、
あの、別に一緒っていう人で、めちゃめちゃ差が、うん、あの、加速度がすごくて、差の開き方がやばいんですよ。
いや、こんなに、その日進月歩で、パワーアップしていくものとかなかったじゃないですか。
うん、いや、なかったですよね、過去に。うん、そうすると日進月歩すぎて、うん、もうマジで1日ぐらいで変わってくるみたいなところがすごくいいので、
うん
もね、この収録の前もうちの社員と喋ってて、はい、以前日本刀刀を買ったっていう音声出したじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
で、私現物資産として刀を買ってみたんですけど、まあ、それの、刀剣商のその詳しい、私が刀買ったプロから、うちの社員が刀について教えてもらったんですよ。ズームで。で、その教わったナレッジをベースにですね、クロールコードで、資料作成を、やったんですよね。
うんうんうん、
で、そしたら、もう過去一の、もう、素晴らしい資料をさっき作ってきて、社員が。
はいはいはいはい、はい。
で、すごいねって。これどれぐらい作ったのしたら、5分です、みたいな。あ、やっぱり、みたいな、こっちも。で、どうやって作ったのって聞いたら、クロードコードで、まず、指示出しをするけれども、やっぱりチャット GPT で、一回その構成を作ると、一番レベル高いと。で、それをぶら下げて、また別のツールで、資料を作ってます、みたいな。こうやって、まあ、LLM っていうんですかね、その要は、いろんなチャッピーとか、ジェミニとか、いろいろな、JSPark とか、いろいろある。それを LLM って言って、その、いろんなその AI ツールを、それぞれ、得意分野ごとに使い分けてくるんですよね。そう。っていうのを、うちの社員も今、研修受けてるんで、やり始めてて、めちゃめちゃ素晴らしい資料を作ってきて、さっき。刀に関する資料ですね。これを、うちの令和の富裕層クラブっていう、投資家さんのコミュニティがあって、そこの皆さんの勉強会で今度その資料をお披露目するんですけど、
はいはいはいはい。
まあ、手作業で作ったら、6時間。6時間でも作れないぐらいのレベルなんですよ。その資料が、クオリティが。
うん、はいはいはい。
それをもう5分とか10分で作ってくるから、もうやばいなと。うんうんうん、もう半端じゃない、このパフォーマンスの差っていうのが、もう現場レベルで毎日感じてまして。
はいはいはい。
これ本当にちょっとリスナーの皆さんも、動き出した方がいいですよと。まあ僕らがもちろん伝えてきますけど、伝えてくしそのね、駆使の仕方も、それこそ講座にしてってもいいなっていうぐらいすごいんで、
はいはいはい。
もう伝えたいことが、多すぎちゃうみたいな。
なるほどなるほど。
ぐらいですけどね。はい。なんで、それを皆さんにはね、うん、本当に、まあ、参考にしてほしいですし、行動に移していただいた方がいいなって、はい、危機感も持ってほしいなっていう、
うんうん
まあ、お話がちょっとね、今回はしたかったっていうところなんで。はいはいはいはい。
なるほどなるほど。まあ、でも、AI のニュースは、連日流れてますから、皆さんも気にしてると思いますけど、手を出してない方はもう手を出した方がいいんじゃないかなと思いますね。
うん、いやもうね、触った方がいい。わかんないじゃないですか、とにかく。最初って、とっつきにくいなとかがあるわけで。はいはいはい、だからそれはもうみんなそうなんですけど、はい、僕も全然まだ不完全なんで、ただ、はいはいはい、なんていうんですかね、もう、一歩踏み出しちゃった方がいいですね、AI は。もうね、うん、触ってみる、うん、やってみる。で、多少の無駄は誤差ですよ。
はいはいはいはい。
例えばツール料がね、1万とか2万とか3万とかかかってきますけど、
うん、
そのコストぐらいですから、リスクって。
はい、はい、本当そうです。
だから、失敗した後で数万ぐらいしか損しませんと。
うん、
AI ツール代がちょっと無駄になったなとかはありますよ。トークンちょっと使うんで、はいはいはい、トークン無駄に食ったなとか。
うん。
でも大したね、リスクないので、これ。追えるリスクですから、皆さんね、よく言う。取れるリスク、追えるリスクは取りましょうと。
いや、まさに、そうで、でも、ご自身の仕事で役に立つところ、見つかると思うんですよ。触ってると。
絶対ありますよ。いや、100% ありますよ。ない人いないと思うんです。 もう今もうね、誰、何かしらで役に立っちゃうから。
はいはいはいはい。確かに。
絶対、だからその、まあ、スケジュール管理からだけでもいいかもしれませんよ。もしかしたら。自分の、はい、まあ、Google カレンダーとかやってる方だったらね、Google カレンダーとかを読み込ませて、うん、で、毎週絶対やり忘れちゃいけない to do のリマインド打ってもらうとかね。そういうとこから始めてもいいと思うし、そこに慣れ地入れれば入れるほど、自分たちの情報入れれば入れるほど、チューニングされてですね、うん、
はい、
自分に役立つ、秘書みたいになってきますから、まずはそういうね、触れ方でもいいし、まあ、プレゼンの資料を作ってみるのもね、頼んでみてもらってもいいし、テキストで入れたものを、マイク、音声で入れていくっていうところも始めてみてもいいと思いますし。
はいはいはいはいはい、はい。
もう僕はもはや有料課金してますけどね。音声入力に有料課金しちゃってて。
うん。
入れる量が多くなってるんで。ただ、精度がもうパンパないんですよ、本当に。
僕も、その、チャット GPT に入れてるやつって20ドルプランのやつ。だけですけど、
うん、
その、たまに AI 教えてくれっていうような会社さんに行って、その説明するときに、その無料のやつを使ってみると、
うん、
あ、出力こんなに違うんだなっていうのがわかりますからね。
うん、そうですね。
うん。うん、やっぱりお金を入れとかないと、
うん。
うん。
そう、でも20ドルだから3000円？ 3000円ぐらいですもんね。
そんなもんですね、今は。はいはいはい。
うん。いや、でも本当に、しかもね、今後ますコスト下がってくると思うんですよ、これ。利用者が増えていくほど、なんていうんですか、うん、かかってくる、課金される割合もね、下がってよりこう一般化してくると思うんですけど、まあ、そうすると、まあ、使いやすいですけどね。でも今の時点で、まあまあ、コストかけずにできますから。
まあ、20ドルは全然元が取れると思います。
安いっすよ。3200円ですか、うん、1ドル160円としてもね。
ネットフリックス解約してでもこっちがいいと思います。
ああ、もう絶対優先順位はこっちですよ。もう皆さん申し訳ないけど、本当ネットフリックスとか解約してでも、今おっしゃる20ドル課金した方がいいですよね。
はいはい。
絶対そう。本当に。クロードコードもそうですけど、あれもね、ベーシックプラン20ドルぐらいやったかな、確か。
うん。
僕はもうマックスプランって言って一番高いのやってますけど。
はいはいはいはい。
まあ、それでも月3万円ぐらいですよ。今、確か。
うん。
うん。だから、ね、年間4、50万ですから。
はい。
うん、まあね、大きな額かもしれませんけど、まあ
そっから出されるバリュー。いや、人を800人雇うと思ったら全然安いじゃないですか。
もうそういうこと、そういうことなんですよ。竹越さんなんて800人いて、16部署ぐらいあったかな。部署が16部署あって、その各に全員名前がついてて、で、責任者が毎日報告を上げてくるんですよ。
はい
これやりました、これやりました。で、こういうふうに改善していました。これでいいですか、確認してください。みたいなのを、社員みたいに動いてます、もう。自動化で。
はいはいはいはい。
だそのレベルに来るとね、もう世界変わりますからね。
うん。
あれもできる、これもできるっていうね。
うん、確かに。
だからまあ、それをね、皆さんちょっとまず、触れ始めてほしいな、ということと、はい、まあ、駆使する側に回ること。あとは、その、アナログの領域で強みを、持つこと。これを皆さんちょっと考えていただきたいなと思います。
はい。
はい。で、あとは僕らもちょっと進捗あり次第ね、どういうふうに AI を、活用するか、皆さんお伝えしていこうと思いますので、今後もチェックしてもらえればと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろ別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただき、ありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。